毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして、富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太光さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、補助金の概要についてお話を伺ったんですが、今週はその補助金を受け取る手段について詳しく聞きたいと思います。ではその補助金を獲得するための勘どころというのをちょっとお話しいただけますか。
はい。ではまず補助金を申請するための事業計画というところを少しご紹介申し上げます。
これが重要なんですね。
はい、
はい、
記載するためのポイントはいくつかありますので、はい、それをご紹介いたします。
はい、お願いします。
まず事業が新しいということが大切です。
はい、
その新しさの中には独自性があること、さらに売上が拡大されること、そうすることによって事業の付加価値が高まるということを示す記述が必要です。
はい、
さらに競争力を高めるなどが必要になりますが、もう少し詳しく申し上げますと、
はい、
単に自社だけが売ろうというものよりは、今回の投資をすることによって波及効果が期待できるという書きぶりを求めます。
はい、
例えば自分の会社の川上事業者さんに対して仕入れが発生する、川上の事業者さんは売り上げが増える、川下の事業者さんは今回の投資によって作り出された製品が精度が高まったために作業をしやすくなる、あるいは生産効率が高まるという副次的な効果がもたらされる、このような効果を記述することが大切だと思っております。
いや、これかなり幅広い視野が必要になってきますよね。
おっしゃる通りです。さらに今ご紹介しましたのはものづくり側の話ですけれども、
はい、
ものづくり補助金というばかりではなくて、商業サービスの生産性向上という視点もありますので、サービス業者さんにおいてはサービスが新たに市場に受け入れられるということを的確に示す必要があると思っております。
はい、
例えば新しいサービスが本当にお客さんに受け入れられるのだろうか、結果として売上がしっかりと立つのであろうかということをしっかりと明示する必要があります。
はい、これ書類を作る上で本当によく考えていただきたいですよね。
そうですね。
はいはい、
よく考えていただくと同時に、もしサービス業者さんの場合にはテストマーケティングなど事実を積み重ねていかれることも大切だと思います。
はい、ただこれが成功するとベンチマークになりますし、本当にね、トップランナーになり得ますよね。
はい、そのための補助金だと理解しております。
うん、ですので、はい、すごく事前の準備は必要ですけれども、すごくチャレンジ精神が求められそうですね。
はい、
はい、さあ、そして他に気をつけることと言いますと、
はい、まず市場の動向も抑えておかないと、そもそも投資が有効かどうかということが伝わりませんので、
はい、
市場の客観的情報も勉強しておく必要があります。
そうですよね。
はい、はい、私がこの補助金制度の申請で皆さん方にお伝えしたいことは、単にお金がいただけるからお得だよねという感覚で申請されることをお勧めしておりません。
はい、
むしろこの補助金制度を活用することのいい点を理解してほしいのですが、それは自社の経営を客観的に見つめる機会になるということです。
はい、
この機会に自社の経営を様々な視点で捉え直して、これからの経営戦略を生かしていくということが大切だと思っております。
はい、本当に新規に事業を立ち上げるという方もそうですし、今事業をやっていらっしゃる方も、その次の新しい手を打つという意味では、これ非常に有効に活用できるものですよね。
そうですね。ぜひ、情報を取りながら、よろず支援拠点の方に相談においでいただければ、我々も誠意を持って対応したいと思っております。
はい、詳しい内容につきましては富山県よろず支援拠点のホームページなどがありますので、ぜひそちらの方をチェックしていただいて、気軽にご相談いただきたいと思います。今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの布目太光さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは 経営のよろずやさんです。お送りしました。